こんにちは。WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会の本橋です。
ご一緒するソーシャルエディターの松本です。
ご一緒するデジタルエディターの川上です。
今日はこの3人でお送りしていきます。イエーイ。
イエーイ。お願いします。
はい。というわけで今日はですね、いつもこの番組を盛り上げてくれる、林と横山の2人が不在ということで、今日はこの2人に来ていただいています。じゃあお二人簡単に普段どういう仕事をしているか自己紹介というかしていただいてもよろしいでしょうか。
はい。僕はソーシャルエディターっていうポジションで働いてるんですけど、
はい、松本くんですね。
松本です、はい、なんか普段は、まあ、主に SNS 全般ですね。インスタグラムだったり X だったり TikTok の、まあ、投稿コンテンツ考えたりなどなど SNS にまつわること全般をやっております。
はい、はい、私が川上です。YouTube だったりとか、あとはウェブ記事のコンテンツだったり、いろんなことをやっております。よろしくお願いします。
は
い、
なのでお二人はね、普通に記事を書く記者というよりはちょっと最近今っぽい動画とか、なんかそういうことを、やってくれているお二人になります。
はい、はい、今時です。
今時な感じで今日もお送りしていきたいと思うんですけれどもまあ今日は、お二人を招いて、先日ですね、6月末から7月頭にかけて行われた、メンズコレクションですね、ピッティ、ミラノ、パリと、僕本橋が、20日間の旅を終えて戻ってきてまいりましたので、まあ、それをこうフックにしつつ、まあ、メンズコレクションに、メンズファッションについてあれこれを喋っていきたいなというふうに、はい、思っています。
はい、
はい、でメンズコレクションめちゃくちゃ熱くてですね。
そうですよね。
そうなんですよ、
本当に大変そうでした。
マジでもともとガリガリなんですけども干からびて干物みたいになっちゃって、
なんか現地での本橋さんの写真を何枚か見たんですけどカッピカピでしたよね。
目に光が入ってなかったら大丈夫かなと思っちゃった
それはいつもかもしれない
ですけど確かに特に変わりはないかもしれないですが
まあいつもにも増してね、こう結構もう本当になんかね、最初ピッティフィレンツェが35度ぐらいから始まって、そう、まあ、これがマックスかなと思ってたんですけど、でその後ミラノ行ったら38度とかで、
フィレンツェもそもそも暑かったんですね。
フィレンツェの時点でもう結構もうこっちの真夏ぐらい、
38度、
そうそうそう。いやなんか日本ってめちゃくちゃ世界的になんか暑いみたいなイメージ、
確かに高いですしね。
そうそうそう、結構ねやっぱあっちの方って日差しがなんかね、日本ってこう湿気のベールにこう包まれて、
う
ん、もわっとした暑さとはまた違うね、うん、なんかこう直射日光が刺さるみたいな。
へえ、じゃあ湿度はそんなに高くない。
そう、湿度結構まあカラッとしてて、そうね、なんかそういう感じはあるんだけど、まあ、うんうんうん、ダイレクトにこう熱赤なんか紫外線がこう突き刺さってくるみたいな。
怖い。
だから、ね、結構赤くなった、普段こっちにいてもあんまやあの日焼けしないんだけど、うん、向こうに行くと首とかが赤くなってシャワー浴びるといでーでーみ
たいな。すごい。日本じゃなかなかね、よほど外にいないとならないから、そういう感じに。
そうなのよ。確かに。そうでミラノでパリでって言っても、うん、パリがニュースにもなってたけど、
うん、
ね、1500人ぐらい
ね、
いました。
熱波だったんでしたっけ。
そうそうそう、熱波
が、酷暑酷暑、
そう、アフリカのこう熱気がこう運ばれてきて、
アフリカから来たんだ。 それは暑そう、確かに。
そんな中でね、取材を終えてきましたっていう感じで、
もうそのランウェイを歩かれた方もすごい
やばかった。なんかもう本当に結構なんだろう、前回の春夏は割とこうシャツみたいな、
うん、
前回の春夏もそもそも暑かったんだけど、
うんうんうん、
そうで、なんかシャツスタイルみたいな、もうアウターはさすがにこうもう出て、
うん、
来なくなってきて、あんまり見なくなってたんだけど、なんか今回なぜか、うんうん、そこからまたアウターがなぜか復活というか
、よりによってね
ファーストルックなんかメルトンみ
たいな、
そうそうそう、 SS なのになんか
メルトン、
そう、コート、なんかメルトンとまでいかなくて、なんかビーバーみたいな、
ち
ょっとウールの、
はい、毛足長い系ですね。
そうそうそう、毛足長い系のやつが出てきて本当になんかモデルさん大丈夫かなってこっち
ね、本当ですよね。
心配なって見てるこっちが結構きついみたいなのがあったりとか。
やっぱり屋外の会場が多いんですか、基本。
そう、ミラノがやっぱ屋外で結構直射日光みたいのが多くて、まあ、ちょっと名前出すとあれなんだけど、まあ、トム・ブラウンとかトム・ブラウンさんは結構ショーはすごい素敵だったんだけど、やっぱあのジェラートとかも出てきたりとか、日傘とかもすごい、あのなんだろう、対策はしっかりしてるなって感じたんで、それでもこうそれを突き破ってくる熱波
すごい暑さ、
確かに客席の皆さんこうセンスというか、そうそうそう、皆さん持ってました。あれ配られてたんですか？
配られてた、こう大体のショーで配られたぐらいセンスはもうだからセンスコレクターになっちゃって
確かに。そうそうそう、それ全部いろいろオリジナルで作られてるんですか？それか普通に
ね、なんかこうブランドロゴが入ってたりとか、なんか漆まではいかないけどなんかちゃんと作られてる
センス、すごい。
なんか3回ぐらい仰いだら壊れちゃうようなセンスもあったけど、そうそうそう、あったりとか、まあそうね、トム・ブラウンはしっかり対策してたけど、でもなんかやっぱ暑くてゲストもなかなかこう、ちょっときつそうな人も多かったかなみたいな。
確かに、でも各ブランドのその暑さ対策みたいなのも結構見どころでしたよね。
そうそうそう、あの
時間帯を変更するブランドも
いく。そうなんだ、やっぱミラノでもう阿鼻叫喚みたいな感じだった。あ、
もう事前にそっか分かってたんだ。
そうそうそう、だからパリはそれこそスケジュールが結構直前になって動いて、まあ、こっちもこうスケジュール結構ビチビチにそう組んでから行くから、ここがこうなってこうなってみたいな感じになると結構エディターの人も
確かに
大変みたいな、あ間に合わねえみたいな、そういう
そんなこともありつつ、
ちょっとドタバタ、暑さで死にそうになりながらドタバタな感じではあったんですけど、
はい、
まあなんかコレクションぶっちゃけお二人はどうでした、見ました？こう日本、涼しい日本でこう
涼しい日本で気持ちよく見させていただきました
画面越しに
私はね、好きなブランドだけしか見ないんですよ。あ、そうなんだ。基本的には全然追ってない。あ、そう、まあ、だからどちらかと私の意見はもうあの一般人の方の一般の意見だと思っていただければ、まあ、
普通はそうだもんね。多分自分が気になったらそんなね、一個のショーで何分だ、5分から10分ぐらいかもしれないけど、それ全部見続けるって結構相当なものづくりかもしれない。
そう、好きなブランドがないとやっぱり見ることはあんまりなさそうな気はします。
ウィメンズじゃなくてメンズ、ことメンズってこうあんまスタイルが変わんないから、好きなブランドでさえ見る人は多分珍しい、
珍しいかも。
写真のルックとかの方がまだ、
そうだよね、そうだ
よね、自分のペースで見れるしね。
まあこうね、各ブランドの打ち出しみたいなところは僕がこうまとめた号が7月6日号で、発刊しているので、まあそれをこう見てぜひ読んでいただきたいなとは思いつつなんですけど、まあ今日はちょっとお二人にぶっちゃけその今言ったようなあの好きなショーを見た感想だったりとか、全部微妙だったでもいいんですけど、なんかそういうところも聞きつつ、ちょっと最近気になっているブランドとかをあのザックバランに聞けたらなというふうに思っていて、松本くんは全部ショー
僕割と結構見ました。
相当奇特な人だよね。
いやなんか僕は現地に取材行ってないんで、その本橋さんとかが撮っていただいた動画を僕がこっちで編集して SNS に投稿してるんですけれども、その SNS の動画だけだとなんか、まあ音とか全部綺麗に聞こえないし、なんか最近あんまりちゃんとコレクションの動画見てなかったなと思ったので、なんか改めて見直そうと思って結構いろいろ見ましたね、自宅で。
例えばこれが良かったなみたいな。
良かったっていうか、もうなんかす、まあ、皆さんそうかもしれないですけど、すごい印象に残ってたのはやっぱルイ・ヴィトンが。
あ、ヴィトンなんだ。
はい、もう、まあ、会場の演出が、
あれはね、圧巻ね。
人口の波って言ったんですか。
そうそうそうそう、なんかわざわざあのセットをね、あのためにドマパリのドマンで作って、ね、
あれびっくりしました。
そう、あれ相当現地でも話題になってた。
なんか、まあ、もちろんファレル・ウィリアムスってデザイナーであり、アーティストだと思うんですけど、なんかそういういわゆるアーティストの要素があるからこそ、ああいう演出ができるというか、アーティストらしい演出みたいなのがなんかすごい印象的でしたし、まあなんかファレルって結構横乗り 横乗りだね、そうだね、ファッションのスタイル的にも、うん、で今回のコレクションも結構そういうサーフスタイルとか多かったですよね、うん、だからなんか彼のすごい得意な領域だったのかなとか思いつつ、うん、で個人的にあの自転車が出てきたじゃないですか、
ああそうだ
ね、レゲトン、うん、最近なんかすごい自転車好きなんで、うん、あのなんか素敵な自転車いいなとか思いながら、
個人的にそこも刺さったり、
はい、
いったいおいくらなんでしょうね本当に
確かに、ね、運100万
でしょうね、
でしょうね、すごい、
まあ、なんか考え方がこうエンタメって感じで、ね、はい、やっぱ本人のクリエイティブディレクターの、ね、ファレルもそうだけど、でやっぱ今なんかこれは確証はないけど、やっぱりワールドカップもね、はい、同時期にあったりとかして、
そうだそうだ、
注目度って必然的にそっちにこう、
そうですよね、
行っちゃうから、うんうんうん、なんかそれをこう なんていうんだろう、その状況をひっくり返すじゃないけど、超ド級の話題作り
みたいな、確かにそう考えたら結構すごい、そうそうそう、結構そっちに向いてましたもんね皆さん、うん、波みたいな、
波
パリに波みたいな、
そうそうそうそっからこうつかみで持ってくるみたいな、
うん、すごい、それは確かにすごくお上手かも、
うん、だからなんかああいうのを見て、なんかいわゆるアーティストの方とかがインスピレーションを受けて、今後なんかショーとかで人口の波的なものがライブとかで出てくるかもしれないなとか思いながら見てました。
確かに確かに、
うん、でもあの装置はね、なんかあの詳しいあれは忘れたんだけど、こうなんだろう、しっかりあのセットをちゃんと壊すことができるというか、
あ、そうなんだ、
それは解体してまた組み立てられるみたいな話、
うん、そうか、なんか他に持っていけるんだっけな、なんか、
なるほど、
そう、適当なことはちょっと言えないんだけどそう、あそこにもうセットのなんだ残留物が、
はい、
残ってしまったりとかっていうことはなくて、へー、そこまでこうやっぱね、ビッグメゾンだから、
うん、そうですね、
ちゃんとね、
フランスね、そういうとこ厳しかったりするんで、
確かに確かに、
そうそうそう、さすがだなみたいな
感
じで、じゃあ川上さんはなんかそういうインプレッションにこう残ったみたいな仕事ありました？
なんか今回のショー、うん、まあ、もちろん本橋さんのその書いてくださったこの締めも読んでですけど、うんうん、なんかショートパンツどんどん短くなってないみたいな、
あ、なるほど、あ、全体的な印象としてね
そう、
確かに、
それみたいなホットパンツじゃないみたいな
ちょっとドキみたいな
ねえ、これみたいな、
確かに、ね、確かに結構こうなんか俺みたいな、
もう膝上何センチなの、う
ん、
みたいな、
ちょっとなんかオフサイドしそうだ
ぞ、いや本当にしない、逆にしないのかなぐらいの、
何かがオフサイド
大丈夫かしらぐらいの竹のものが多くて、ね、これって日常に落とし込めるのみたいな、
あそっか、
もちろん
結構ランとかその文脈でみんなショート丈のパンツ履くじゃないですか、でなんかランとライフスタイルの境界線がなんか曖昧になっている的 なんかことも感じましたね僕は。
ああ、そうね、
なんかめっちゃ短いショートパンツにすっごいなんかロングコート合わせるみたいなのルック多かったですよね。
あ、そうね、確かにこう割と肌というか、
はい、
下半身の露出してる面積は
そう、
あるけどこうロングコート
それはね結構びっくりしました、うん、なんか結構足元の肌見せ男性のルックでも増えたって思って、
うんうんうん、それ
シースルーも含めてなんか、うん、すごいそこがなんか、あ、なんだろう、ジェンダーレスを感じると思った、うん、
やっぱね男の肌見せというかなんかそういうなんだろう、そういう雰囲気出すのってやっぱ足なんだなってい
う、ね、本当ですね、
感じるっすね、うん、
なんかそのシースルーとか肌見せみたいなものに本橋さんは多分かなり影響を受けてたのかこっちに戻って出社された一発目の洋服はすっごいスケスケのなんかあれ、何なんですか、
スケスケだったんだあれ、
ニットですか
やっぱ結構透けてた、
なんか結構透けてるなって、急になんか本橋さんそこまでなんか攻めたファッションしないじゃないですか、なんかシンプルでいいものを着るみたいなイメージがあったんですけど、なんかお疲れ様ですって言って、お帰りなさいって見たらなんかすっげえスケスケだなと思って、いや めっちゃ素敵なんですよ、めっちゃ素敵なんですけど、
肌見せしてたんだ、
そうそう、なんかちょっとその色気みたいなものを
センシュアルに
したセンシュアルな、
センシュアル、
パリからセンシュアル持ってきたんだ
そう、あれねマジで本当に帰ってきて次の日に古着屋に行って、
うん、
で一回買おうとしてやめて出たんだけど戻って買った
結構お気に入り
なんかこんなこと言われると嫌かもしれないですけど、今週で多分2回見ましたもんね、あの、
あー2回来たね、
へえー、
いやなんか自分では なんかこのぐらいの透けだったらいける、なんか中にタンクトップとか、タンクトップはちょっと自分の中ではまだできないけど、まあエアリズムぐらいっていうのはまあいいかな、
うん、確かに確かに、うん、
そうでもねやっぱ T シャツ1枚よりむしろああいう透けのニットもう1枚重ねる方が、うん、なんかなんだろう色気というか、
うん、それめっちゃ思います。
なんか奥ゆかしいみたいなのありますね。そうそうそうそう、見えてるけど見えてないみたいな、そうそうそうそう、
なんか見えてしまう。
そう確かになんかすごいそれはなんかセンシュアルというかやっぱり、うん、見る側もねだいぶ、確か
にいやだいぶ影響を受けて、それで言うとね本当に自分の印象的だったショーがそのシモン・ロシャ、
うん、私も
私も好きだった、
うん、俺もなんかね、てか待望だった、
あ待望だった
よメンズがそうそうシモン大好きなのやっぱり、ちょっとデコラティブなところとかも含めて、うん、めっちゃ好きでいつかメンズをって、ね、
なんかもともとメンズもちょろちょろ、
そうちょろちょろあったんですもんね、
あんだけこうコレクションというか世界観として見せたのは今回初めてだったわけ。
メンズコレクションが初めてです、
ね、そうメンズショーをやったのが、
そうですよね、コレク
ション合同ではやってたけど、
うん
です
よね、いやあれ すごいやっぱなんか、まあ、フェミニンともなんか違う、
うんうんうんうん、
なんか僕純粋にメンズ視点で、うん、なんかこれ素敵だなというか、
私もめっちゃ思いました。そうそうそう本当に
男性のこう、ね、男性性ってやっぱこう屈強さみたいなやつとか、うんうんうん、ちょっとマッチョな感じがなんやかんや正義みたいなのがあって、うんうんまあ、それのカウンターパートとしてのそういうこうちょっとねフェミニンな感じ、
いや本当にな
んかあれはあれとして絶対的にこうなんかいいなと思える。
まあそうですよね。
いや本当になんか
シモン・ロシャのメンズっていうカテゴリーが新しくできた、
うん。なんか男性の着こなしのなんか新しい扉を開いてくれたというか、そうそうそうなんか
なんか
ね男性も可憐でいられるんだみたいな。
そうなんか何チュールボアみたい
な。ね
え。あそうですよね。
そう
なんか、ね、レース使いが。
そうそうそう。
すごい素敵だった、うん、本当に。
なんかちょいって使うんじゃなくてもうなんか。ドカン
そう、まあ、ちょいっとはありますもん、そうそうそう、なんかそういうのは、うん、でもなんかもうドカンとあんなに
そう
すごいあれは本当に
普通ですけどみたいな
これが普通ですよみたいな感じで、
でワークとかねテーラリングでなんかまあ、うん、一応こう男性上としての骨格は残すみたいな、
うんうんうん、
なんかねなんか甘辛とはまた違う素敵なスタイルでしたね、ね、
うん、私あともう一個いいですか、細身なパンツ戻ってこないでって思ってる、
戻ってきてないね確かに戻
っ、でもなんかプラダとかがやっぱり
あそう、ね、
だいぶ細身にちょっと怖い、う
ん、それもちょっと聞いてみたかったんですよね、そのプラダ
細身戻ってくるの怖い、うん、私体格が大きいから、
あ
もうそんなものが流行られた頃にはもうたまりません
でもそれはさもうピチピチで履けばいいんじゃない、
やだ見せられるもんじゃないもんだって
そ
ん
な、それはダメだ、それは恥ずかしい、
それは恥ずかしい、ま、なら出した方がマシ
短い方がいい、
短い方がい い, がい, いそしたら
いや俺逆にガリガリだから、なんか向こうでもこう見た時にあれ、うん、あれ本橋さん専用じゃない
本当にそうなっちゃう
専用機じゃないみたいな、
いやすごい細身がね
めちゃくちゃ細く、でもまあなんかプラダって前回も、まあ、前々回ぐらい、
うん、
やっぱラフシモンズってそういうシルエットだから結構出しては来てるけど、うん、なかなかこう全体の潮流には
ね、そうですね、
なってないかなみたいな、うん、
あのポーチ、大きいポーチつけてたのはプラダでしたよね。
大きいポーチってなんだっけ、
どういうなんかこのパンツのパンツから
、あはいはいはいはい、
大きい、うんうん、あれなんていうんですかね、ポーチというか
ウエストポーチ、
ミニバッグみたいな、
ミニバッグみたいな、
うん、あれはなんかすごい流行りそうだなって思いました。
あれ何入れるんだろうね、メンツ
はなんかでも結構大きかったんで、うん、スマホ財布は入りそうです
、ね、確かに。
あの最近ミニバッグなんか気になってるというか普通に買っちゃったんだけど、
あそうですよね、
ショルダーのあれはジルサンダーのこうバッグなんですけど、なんか結構やっぱ便利、なんか女の子がさこうシャネルのこうねマトラッセのちっちゃいポーチとか持ってるのは普通に見かけるじゃん、
そうですね、それ
になんか多分なんか化粧道具とかを入れてっていうんだけど、なんかねやっぱメンズも持ってみると割と便利、
あ、
うん、いや意外と確かに、うん、
しかも夏は特にですよね、
そうそうそうそう、
冬とかアウター着てるからポケットとかいっぱいあるから着れるけど、夏ってパンツにいっぱい入れたくないしみたいな、
そうそうそうそう、
あ確かに確かに、シルエットがかかっちゃうしね、
そ
うパンツのね、確かに、
そうそう、これの僕が買ったそのバッグは中に なんカードスロットがついてて、
カードをそのまま差し込める、
カード差し込
める、財布みたいな感じで持ってるやつ
で、ジップのコンパートメントもあるからそこに札もぶち込んで、あ、
めちゃめちゃいいじゃないですか。
もともとヨーロッパ行くときにこう、ね、財布ってすられるじゃん、
はい、向こうだと。
そう、首にかけてこう、もうなんかこれでもう完結みたいな、
前で抱えておけば。
ああ
、なるほどね。
それで買ったんだけど、意外とすごいハマるというか、これでいいじゃんみたいな
あ、普通にもうファッションとして気に入ったっていう。
そうそうそう、めっちゃいいなみたいな。
でも確かに本橋さんの持ってるのはすごいスタイリッシュで、なんかかっこいい気がする、うん。でもなんかミニバッグって結構形によっては難しくないですか、
う
ん、
難しい。
男の子持つの、
そうそうそう。
なんか私も結構、あ、ミニバッグ欲しいなと思ってこうやって持つと、うん、え、
お姉さん、
そう、こうやって手でね、こう、ね、
見る、持る物、持つ分には全然いいんですけど、うん、意外と合わせてみると、あれ
ってなること多いですよね、
うん、結構フェミニンじゃないみたいな難しい。
確かに。でもヨーロッパとかだとやっぱりね、あの、そんなミニバッグおろか、男性がまだトートバッグ持つのもやっぱまだ一般的じゃない、そう、なんか持ってる人もいるけど、はい、なんか結構ジェンダーレス系の人が持ってる
感じ。何で、手ぶら、
なんかね、ブリーフ、そう、手ぶらか、なんかブリーフみたいなやつ持ってるか、
あ、ブリーフケース、
そう、ブリーフケースか、リュックかな、
バックパック、
トートバッグはやっぱ一般的じゃない。
あ、それ
は、
そうなんだ。
すられやすいとかっていう分だけではなく、
それもあると思うんだけど、なんかトートバッグってやっぱ女の人が持つものってステレオタイプがあるっぽい。
でも結構日本トートバッグが結構マスじゃないですか。
トートバッグがおしゃれだし、
トートバッグがおしゃれという感じ、
うん、ね、うん、あ、そうなんだ。
結構ね、トートバッグはこのガラパゴスらしい。
それ知らなかった。
知らなかった。
本当になんか結構、うん、有名な話かと思ってた。
いや、ちょっと
お恥ずかしい。ポリポリ。
海外に出てい
なさすぎて、みんなトートバッグ持ってるものだと思ってた。
僕もトートバッグ持つの今日からやめます。
私もやめる。
ブリーフケース。
あ、そうか、そもそも海外ってか、パリ、ミラノとかってあんまり
行ったことない。行ったことないんですよ。
普通になんか旅行で、
うん、
行ったことある。取材とか関係なくは行ったことあるんですけど。うん、
何年前ぐらい？
でも。6年ぐらい前
が最後かもしれない。
あ、コロナ前。
前、
はあ。
普通に旅行で、あ、それこそだからロンドンドーバーストリートマーケット行ったりとか。
なるほど、そういうところをこう、
あの、はい、
お宮参り。
お宮参りしました。
なんて巡礼か。
巡礼のお宮参り。
お宮参り。
お宮参りをして。
あとなんかマーケットとかいっぱいあるじゃないですか、ロンドンって。
はいはい、は
い。
週末にやってるやつとか、ああいうの行って。なんかその場の空気に飲まれて、
その空気も
飲まれて、クソ高いなんか油絵みたいなの買ってきて
油絵
で、なんかその時はめっちゃ可愛いと思ってたんですけど、うん、家持って帰ってみたら、なんかこれなんで買ったんだって今はトイレットペーパーのなんか置く棚みたいなところに
飾ってある、
ちょん
飾ってある。最後はね、こうリビングからこう最後、
はい、最後行き着く先
トイレに
行く、
わ、はい、かるわそれ。
トイレではまあギリちょっとおしゃれに見えるかな。
でも香水とか最初一軍はこう棚にこう行々しく飾ってて、うんうんうん、最後はこうトイレの芳香剤
が。めっちゃわかります、うん、それはめっちゃわかる。
そうですね、行き着く先はトイレになっちゃいました。
パリの、その時はパリとかも行って、
パリも行きましたけど、パリはなんかそんなにファッション、あ、だから あのやばい名前忘れて、セレクトショップ、パリで
ブロックアーム、
いや、ブロックアームじゃなくて今もうなくなっちゃった、
あ、
コレットとか行きました。だからそれこそさっきあのお話しながったトム・ブラウンのコレクションピースみたいなドゥンドゥンドゥンって並んでて、うおー、パリだって思ったの、
そっか、じゃあやっぱその時も古着ディグったりとか、ファッションディグ、
古着ディグったり、そうですね。だからそのパリじゃないですけど、ロンドンの、マーケットで、その時今もですけどそんなに英語喋れなかったんですけど、拙い英語でなんかドレッドのロングヘアのかっこいい男の人が古着売ってて、でそこでなんかラルフのステンカラーのコートみたいな、襟がちょっとレザーに切り替わってるやつがあったんですけど、それを買って、それはすごい気に入って、もうだから今も持ってるんで、もうそうですね、7年8年ぐらい
すごい
着てるんですけど、なんかそういう旅行行ったところでその現地の人と話して買った洋服とかって結構エピソード詰まってるから、
確かに
残りがちじゃないですか、
思い出になるもんね。
そうそうそうそう、だからそれを今でも大事に取ってますけど、そういうの行ったりとか、
いい、素敵だね。でも
そんなマカロン、パリはマカロン食べたりとか
結構ミーハイ、
うん、
ミーハイ
しっかり
ルミネとかにもあるけど
向こうで食べた方がいいから
ね、確かにね
人旅だったの？
それは友達と2人。
友達と行った
んだ。めっちゃええやん。
川上さんはそういう欧州旅というか、そういうのはある？
もう最近は全然、もうちょうど直近で韓国行ったぐらいで。
韓国か。最近ね、ファッションって言ったらなんかヨーロッパっていうより韓国みたいな認識も
ある。あ、そうなんだ。
なんか若い子とか、
若い子は確かにめっちゃ韓国な気がする。セレクトショップも多いし、やっぱ韓国は内装がね、やっぱりすごい、どのお店もこだわってるから、韓国ってやっぱ内装費が安いんですって。だから結構お店の好きなように内装変えられるから、みんな独自の
内装に
こだわってるらしい。そうだからすごいやっぱポップアップ文化もあるし、あっちはすごい面白かったけどね。やっぱ男性の服はね、みんな結構一緒。
それは割とこうミニマルな感じですか？
そう、やっぱりなんかスラックスに、まあ本当に、あの、なんていうの、ここにボタンがついてる、
はいはいはい、
オープンカラーのシャツみたいな、
オープンカラーとか、なんかヘンリーネックの、そのピタピタの黒の T シャツとかをみんな、そう
で、こうなんかリムレス、
リムレスとかでセンターパート、
あー結構本当に、
もう全然センターパートがメジャーっぽくて、まあ本当に結構ね、似たような服装の方が多くてびっくりしちゃいました。うん、まあでもかっこよかったけどね。
普通に、うん、夜も普通にいろんなとこ出かけたって聞きました。
あ、もう夜ももちろんクラブに行きまくったんだけど、でもやっぱその服装がやっぱね、クラブウェアみたいな感じで、
そうなんだ、
結構もうそのね、ド派手なシャツとかあんまいなかった、本当に、色物が全くない、基本白か黒
かグレー。店頭には置いてるんですか、その色物は？
置いてあるけど、やっぱ結構アウトレットに流れることが多いとは聞いたことがある気がする。でその日本の友達が韓国のアウトレット行った時に、あんた絶対好きな服いっぱいあるよって、派手な服だらけだから。
なるほどなるほど。
そう、日本では売り切れてるものとかが、はい、やっぱり全然韓国では あの残ってることが多いって言ってて、なんかシュプリームとジョーダンとかも日本だと速乾だったものが、うん、韓国ではやっぱりちょっとまだ残ってるみたいなとこもあったりとかして、うん、その時ちょっと友達買いに行ってたらしいんだけど、なんかね、やっぱ全然そのなんていうんだろう、文化の違いというか、ね、やっぱ
ストリームとかも残るんですね。
ね、ストリートデッキともなんかそんな少ないイメージではあったな。うん、でも面白かった、すごい。お店作りが上手だなって本当に思った、韓国は。
まあ、そうですよね。
個性の出し方が。
なんかあのジェントルモンスターとかも大
評判です。すごいよね。
ジェントルモンスターすごかった。なんかね、昨日ちょうど見たこうなんかネット上のこう、うん、ありふれたまとめ記事みたいな、
うんうんうん、
でなんか。欲しいメガネランキング1位、うん、レイバン、2位、うん、ジーンズ、3位ジェントルモンスター。なんかそんな
そこに
い
っちゃうのみたいな。そこに食い込んでい
く。それは日本の、
日本の本当に一般消費者みたいな、20代35までぐらいのアンケート。
でも1位はやっぱレイバンなんだ。
1位はレイバン、
不動って感じですよね。
すごいな、レイバンなんだ。
レイバン、ジーンズ、ジェントルモンスターみたいな。ちょっと前まではこうちょっとニッチで尖った、ね、
うんうん、
あのメガネというか、
そういうイメージ
アブランドだったのに、もうそんな浸透してんだみたいな。
すごい。
この前もプラダとコラボしてて。
あ、そうです
ね。そうそうそう、
話題になってましたけど、なんかちょっと普通のなんていう、いわゆるプラダの価格帯より安いのかなと思ったら、そうでもなく、確か9万ぐらい。
あ、割とプラダよりの、
プラダより
だった、うんうん、あれも可愛かった。
でめっちゃ素敵だった、うん、ミニマルな感じで。
いや
そう、3位ジェントルモンスター、
そう
ゾフを抑え
ジーンズか、
ジーンズの次にジェントルモンスター、うん、
そうだからゾフはもう抑えてる。
もうじゃあもうだいぶマスになってるってことなんだ。そうそうそうそう、ジェントルモンスターがすごい。
そうですよ、
大躍進ですね。
街で見ててもめちゃくちゃ見ますもんね。
いや見る、見かける。
あ、ジェントルモンスター、
はい、見かけてる若い子たちは
めっちゃかけてますよね、本当に。
いやだからね、もう憧れというか、そういうものはやっぱ韓国ブランドになってたりとかね、
日常にも入ってきてるんですね、
う
ん、普通に。
そうそうそう、だからなんだろう、いやこうやってヨーロッパのコレクション取材してるんだけど、ね、しかもメンズってなってる中で、うん、いやなんかみんな実際こうヨーロッこういうコレクションどういうふうにこう参考にするのかなっていうか。
確かに。
そうなんかね、やっぱヨーロッパ行ってもジャポニズムブームというか、
はいはいはいはい、
逆にこう日本でいうオーラリーとか、
うんうん
まあ、シュタインみたいなブランドとかがこうやっぱりもてはやされているか、やっぱ素晴らしいって言われてたりとか、うんうん、日本語の普通にカフェのこう看板とかがいっぱいあったりとか、抹茶とかが普通に出てきて。
そうだ、抹茶流行ってるんですもんね。だって
抹茶ラテって言って、抹茶とミルクにエスプレッソぶち込んだなんかカオスみたいな飲み物出てきたりとかするし。
だからすごい。
だからね、なんか現地でもそういう必ずしもヨーロッパ一強じゃなくなってきたりとか、
へえ、
だからね、松本君とかもやっぱ日本のブランドっていいと思うし、やっぱコモリとかさ、
まあ、そうですよね、なんかいい、なんかいわゆる海外のデザイナーズブランドをこっちで買うとそもそも高いじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう
で、コモリとかオーラリーもそうですけど、うん、もちろん安くはないですけど、うん、すごい上質なものを、
うん、
あの価格で買えるっていうところでもすごい魅力的だし、
うん、
まあ、縫製ももちろん綺麗だしっていうところで、なんかミニマルなデザインであればあるほど、うん、どっちかっていうともう今は国内のブランドの方がいいんじゃないかなとかはすごい思います。
そうね、
だからそのまあなんだろう、このヨーロッパのブランドをわざわざこう、ね、セレクションショップとかも買い付けて、
うん、
高いものをお客さんに買ってもらったりとかさ、まあ、自分たちが買う意味って何なんだろうみたいな、もう国内のいいブランドあるしそれでよくねみたいな、まあ、そういうものだったりするのかな。
そう言ってる本橋さんはルメールもザローも買ってますけど、
ね、確かに自己矛盾
早速自己矛盾
なんだろうね、確かにそうだわ。あの
なんかそこのなんか違いみたいなってどう捉えてるんですか、うん、そのいわゆるああいうミニマルな、すごい難しいかもしれないですけど、
やっぱセンシュアルでエフォート
かどうかね、
もうなんか逃げに困ったセンシュアル
エフォートですかどうか、
表現に困った
カタカナで全力で逃げていくいやなんだろう、そうあのやっぱ日本のブランドの方がなんか真面目に作られてるというか、
なるほど、
ね、
なんだろうね、それどうしてなんだろう。
いやでもなんか、まあ、僕も本橋さんも割と身長高い方じゃないですか、
うんうんうん、
でなんか180あるありますよね、余裕で本橋さん、
うんうんうん、
でなんかそうなってくるとなんかシルエット的になんかちょっと着丈短いなとか、
うん、
なんか袖のこのたまり具合、
うん、
これぐらい欲しいなっていうのが、
確かに
国内よりいわゆるルメールとかの方がなんか、あ、この竹感がいいみたいなのは思うことあるなと、うんうん、
なるほど、竹感ね、
そのシルエット、なんかその日本のそうなんかシルエットの違いは結構感じる気がします、基準としてる、
まあ、確かにそれリアルなところそれあるかもね。なんかこう日本のブランドとかを例えばこう袖を基準にして、
うんうんうん、
なんか3、4、5だとして5を買うと身幅がめちゃでかいみたいな、
そうですそうです、
竹もなんかあれみたいな、ケツ
ありますよね、
そうそうそうっていうのはあったりして、まあ実際問題インポートが一番綺麗に決まるっていうのは、
そうです、
ああなるほどね、
なんかこっちの方がすごい曖昧ですけど、
うん、
シルエットがいいって感覚的に思うのはこうもうちょっと噛み砕くとそういうところがあるのかなとか思った
りします。確かに
難しいですよね、でも何がルメールの方が魅力をどういう点に
楽しめてるのかとかね、
はい、
川上くんはインポートは結構買う、
いや
買わない、高すぎ
る、あんまり買わない、うん、サイズ、なんか、うん、なんか体格が大きいから本当に、うん、大きめのなんでしょうパンツの形とか、
うん、
シルエットとか、うん、やっぱり実際に着てみないとわからないからネットで買えないそもそも、
ね、
だから例えばファーフェッチとか、
うん、
まあお得に買えるとこもあるじゃないですか、うん、手出せない怖い
でも僕もネットは怖いです、
ね、うん、実際に試着してね、うん、見るのが一番いいんだけど、まあ、あとやっぱ展示会に行くから実際の展示会に見たとかで、うん、買うことが多いかな、でもやっぱりこのルイ・ヴィトンとかそれこそエルメスとかアルマエとかやっぱ今でもなおやっぱ憧れて買う人は結構多い気はするけどね、マスの
皆さん着たいとは思う、
でも可愛いとはすごい思う、
やっぱ思う、
うん、
確かにこの色彩とかはやっぱ日本のブランドでなかなか日本人に合う合わない
は置いとい
て素敵だよね、やっぱ着想源がやっぱなんかね、やっぱリゾート文化というかバカンスがこの人たちあるから、
うんうんうん、
なんかこう楽観的な色使いっていうのが、で日本ってさせいぜい夏休み3日とかで
本当にそう
行けてなんか湯河
原湯河原箱根とかね
湯河原にこの色彩はないわ、
そうね、そうやっぱりちょっとイビサ島ぐらい行かないとやっぱり、
イビサ島行ったりポルトガルとか行きたいよね、だから
確かに色はやっぱり
そう生活文化というかライフスタイルの違いは絶対ある
、確かにそこはありますね、
うん、あとねなんか飛行機で読んだ、
はいはい、
中野香織さん ていう、
はいはいはい、
あのなんか服飾士官の方がいて、
はい、
でその人 の, あのイノベーターで読むアパレル全史っていう本があって、
はいはいはい、
でその中にこうダイアナ・フリーランドさんっていうもともと Vogue の編集
長、はい、
その人の話が出てきて、でその人ってなんか結構すげえ悪く言うと嘘つきというか、はい、なんか あることないことを混ぜて話す人で、
なるほど、
なんか私はなんかこう私のなんだろうインスピレーション源になったのは昔こういうすごい素敵な誰々に会ってみたいな、うん、それはなんか嘘みたいな、なんか普通にあのその時にその人生まれてないみたいな、それあったりとか、なんかそういうこう結構フィクションを織り交ぜて話す、
はいはいはいはい、
でなんかそういう人って多分結構なんか日本人は真面目なんだけど、向こうの人ってそういうこうフィクションも交えてファッションにする、
はあ確かにね、
なんか夢物語、
あ
別に良くないみたいな、嘘だよみたいな、
あなるほどなるほど、
物語を作っちゃうみたいな、
そうそうそう、で日本人って結構リアルというかこういうシーンがあってこういう生活絶対しないからこういう服はダメだよ、
うんうんうん、確かにな
っちゃうと思うんだけど、
しっかりリアルですもんね、
だから着やすいし、
うんうん、
あの色もまあ、ね、日本のなんかビジネスシーンとか実際そういうものに合ったものは作れるけど、うんうんうん、
確かに
その範疇を超えることってなかなか発想的に、
そうですよね、まあ一つのブランドで急にそこを飛び出すっていうのも難しいですよね、
ただ今回オーラリーの岩井さんがなんかバカンスに着想したみたいな、うんうん、リゾート、
はいはいはいはい、
でも岩井さん絶対俺リゾート行かないでしょこの人と
確かに
そう
バカンスしてるみたいな
イメージですけど、そう外に出なさそうなイメージですもんね、
潮干狩りもしなさそう
確かにな
んか直射日光ダメそうです、
直射日光ダメそうだから、
確かにプールサイドでカクテルをチーンとかやってそうですもんね、さすがにね、
すごいこうなんかそういう中で、あおなんか岩井さんが頑張ったというか、なんかそういうちゃんと、うんうんうん、あのね最近ヨーロッパでも人気だけど、そういうなんか日本人の発想の範疇を超えて、
確かに
やってんだな、
それすごいですね、
う
ん、
でも確かにオーラリーは先シーズンとかもそうですけど結構ビビッドな色が、
そうそうそう、
登場する回数多いイメージ、
うんうんうん、日本でなんかやってた時とは全然違う色彩がね出てきてたりとかもするし、
確かにこう見ると本当にバカンスの差が結構大きいですね、めっちゃ思っちゃう、
バカンス、
ドルチェ&ガッパーナなんかもザ・バカンスみたいな
ドルガバ最初ブリーフのマッチョが出てくる
それもバカンスというか、そう
バカンス
もプールという
そうすごい
脱ぎ捨てちゃった、
うわいいな、シチリアの休暇を過ごすとかもう、
ね、コルシカ島とか、
うわ行きたい
行きたいよね、コルシカ島、
確かにジャックムスとか本当にもう
ジャックムス
以外の何者でもないっていう、
すごいね、
アマミ、せいぜいアマミとか行きたいよね、
せいぜいね、
今度みんなで
せめて
みんなで行く、
アマミ行きましょう
そこからなんか着想、
着想してね、
表紙もちょっと
確かに
リゾート感がある
バカンス
ビビットな色使いの
バカンスの表紙作りましょう、 WWD で
WWD どうしたみたいなね
バカンス特集
はい、そんな感じで、あもう結構時間経ったけど、じゃ
あら
なんかもうどうだろう、
どう
だろう、
どうだろう、
最近の皆さんのじゃあ買ったものとか気になってるブランドみたいな話もちょっと聞いちゃおうかなと思うんですけど、
どうですか、
買ったも僕は、うん、あの今週7月の23とか24にフジロックがあるので、
フジロックなんて
それに
行ったこともないわ、
行ったことなさそうですでそれに取材 SNS の取材で、うん、まあ、そこに来場した人の、まあ、スナップ動画だったりとか、うんうんうん、いつも去年も撮ったんですけど、なんか暑いじゃないですか、
はいはいはい、そうだ、
で雨も降るし、
うん、
だからその機会があるからそれに便乗していっぱい買い物して、うん、フェスに機会あの使えそうな洋服とかをいろいろ買ったんですけど、
うん
うん、なんだろう、なんかゴールドウィンで買った、まあ、メッシュパーカーみたいな、
あそう、あ自分もさスケスケ買ってるんだよ、
ね、しかもよく着てるよね、それもなんか
着てる、俺のこと
戦車あれも
戦車
ある
とか言って自分も戦車あるやん か,
だから結局僕も影響を受けてるんだろうですって感じですけど、
うん、
それはなんかすごい気に入ってます、なんかあのキシリトールが入ってて、あの生地に糸にキシリトールが練り込まれて
きて、キシリトールってあのガム
ガムで、あの あのミントというかスースースーみたいな、風が通ると ちょっとひんやりするみたいな、それのパーカーフェスニーだと思って買ったりとか、あとなんだろう、あのオンとスカイハイファームがコラボして、なんかマウンテン、まあ、トレッキングシューズみたいな、あ今日履いてるんですけど、
この色かわいい、
かわいい、
なんか茶色でシューレースが黄色なんですけど、これはなんか防水だから、フェスに最高だなと思って。
もうじゃあフェス中心で、
フェス中心
お買い物してるんだ。
もうそういうのばっかり最近は買いました、
ね。へー。私はね全然買ってないんです
お洋服を。買ってないの？買ってそうだけど、
ね。いやあのオーダーしたものが届くっていう、あの
そういうね
ルーティーンがもうできちゃって。
展示会でつけすぎちゃう。
展示会でそう怖いの。
何をオーダーしたの？
ダブレット。
ダブレット。
私は本当にデコラティブなものが大好きなんですね。もうだから本当に。
ダブレットいっぱい持ってますよね。
もうすごいよ。あの熊のあのぬいぐるみバッグとかも買ってるもん。
かわいいやつある。うん、
あのぬいぐるみバッグとか、まあ、あの卵がこのブラジャーつけてる T シャツとか、もうたまらない。
次はちなみに何に届くんですか。どんなやつ。
次はあの煙突から煙が出てニットにこれついてるってどういうことみたいな。
デコラティブもデコラティブ、
デコラティブもデコラティブ、あと手袋にジュエリーがついてる手袋とか、
なんか軍手
そう軍手っぽいやつにジュエリーついてるみたいな、はいはいはい、もうたまらないですね、あれも本当に可愛い、
あのバナナのあれば、
あパーカーみたいな、
ね、バナナ
パーカー、
まあ、あれはちょっとね怖っ、さすがに
あダメだ
いつ着るみたいな感じでめっちゃ可愛かったですよね、なんかでかいフードとかね、
ダブレットね自分ではなかなか手出せないけど、やっぱすげえユーモアというか、うん、毎回笑っちゃうから面白い、
なんか人をハッピーにさせられる、
そうそうそう、
で自分もそんな存在でありたいから、やっぱりなんかもう、ね、やっぱりその服装からもね、そういうブランドのねエッセンスを受け取るというか、なんか本当に素晴らしい、大好き、
元気にさせられてると思いますよ、すで、
うん、
に、
うん、嬉しい、ありがとうございます。
ダブレットね 27SS もねなんかめっちゃ良かった、
先ほど見てきました、私は
先ほど見
時間で
僕も行きたいけど
すっごい良かった、もうでもなんか素材も意外となんかサステナブルな素材を使ってたりと、
うんうんうん、
空気とか木とか炭とか、それもなんか面白いなと思って、私は本当ダブレット推しです。
なんか、プーマ、
プーマ、
アイラブプーマみたいな、なかった、あの最初なんかね、ショーで最初猫を持ってたるんだけど、おうおうおう、あそうショーがねそもそもこう同じモデルが3回出てくる、
あそうですよね、
朝昼晩みたいな感じで、うんうんうん、最初あの猫を抱えてるんだけど猫がこういなくなっちゃって最後戻ってくるみたいな、
へえ、
なんかあれプーマとのオフィシャルのコラボをしてる、
あそうなんだ、
そうなんですか、
そうそうそう、
でも展示会にはなかったわ、
あなかった、
うん、だから事後、今後の発表かも
それかやっぱりやめた
やっぱりやめた可能性ありますね。
でもアシックスとかのコラボもね結構後の方に発表してたから時差があるのかも、楽しみ、プーマかもと思ったら、
今回は何をあれしたの、何を狙ってるというか、
今回は、うん、シャツにすごいキスマークがついてる、
あったね、
シャツとクラブのやつ、ね、あとなんかあのなんだっけな、なんかあのすごい錆びてる、スカザクスカイファイファームとのコラボのすごい錆びてるジャケットみたいなのもあったりとか、あとはねあのいつもダブレットのトレードマークのクマ、
はいはいはい、
今回ギャルになってました、
え、あやばい、そこまでちょっとあれし
ない、もうそれがたまらない、かわいい、
ギャルになってる、
ギャルになったクマが
どうギャルになってる、
金髪ギャルになってる、
髪の毛がついてるんですか、さらに
で携帯いじってた
それはギャル、
かわいすぎると思って、
それはギャルですね、
すごいやっぱね、ユーモアが本当にたまらないですね、
たまらないです、
あと本当ミーハーだから、あの酒井ビルケンシュトックも、
あ酒井ビルケンね、あれ
もう本当にミーハーで申し訳ないんですけど、まあ、あれもかわいい、うん、ちょうどビルケンが欲しいなと思ってたの、
はいはいはい、はい、
そしたらあんなかわいいものが出るもんだから、あいくらだろうってハラハラするから
買えますねそれは、
うん、買う、
うん、なるほど、まあお買い物欲というか、皆さん欲しいものは何かしらある
という。元橋さん何ですか欲しいもの。
これね、そう結構そもそもこの秋冬、まだ秋冬の何ちょっと予算が大幅に超過していて、
もう
爆買いしちゃって、そうもうもうなんかシースルーニットとか買ってる場合じゃなかったみたいな感じで買っちゃって、そうでも気分的にまだ何もあのオーダーというかあれはしていないんですが。うんうんうん、引き続きシャツかな、買うとしたらなんか、
あシャツね、
シャツしか着てない もうちょっとシースルー買った方がいいかも、
ね、やっぱりシースルーシャツとかでもいいかもしれない。
シースルーシャツ、
シースルーシャツね。
確かにシャツはもうやめ、なんかボトムス確かに挑戦したいかも、
うんうんうん、
なんか足が結構細いから短パンはちょっと無理でも、
まあ、ショーツ履かないですか。
そうやっぱりショーツ、膝下ショーツぐらいから挑戦して、網とかがやってるあの、
はい、
シャツとちょっとビッグシャツと膝下のパンツに、うんうんうんうん、なんか若干ソックスみたいな、
はい、あれ可愛いですよね。
そう、あれちょっとやってみたいなと思って。
確かに確かに。
かな。だからボトムスでなんかちょっとツータックでボリューミーなやつとか、それこそシモンロシアのこのパンツとかめっちゃいいなと思って。
わかります、めっちゃ可愛い。
このレースの
やつ、そうワイドボトムみたいな、
それすごい印象的でした、
うん、
またセンシュアルなアイテム。
センシュアル
なこれはあのセンシュアルですよ。
元橋結構センシュアル挑戦するセン
サー。確かにちょっと気がそっちに向いてるかも、ね、だいぶ
今年のテーマです、
ね、確かに、うん、シアーに肌見せパンツ、
肌見せパンツ
気をつけてくださいね、なんか
確かに
行き過ぎないように
。確かに確かに、ちょっととりあえず脱毛クリームを買って
そうですね、ポッドキャストでたびたび出てきて、う
ん、出てくるショーツ、
足の毛問題、
ショーツ問題ね、うん、
でもなんかそっちのこうちょっとなんかコンサバティブな男性のなんか、
うんうんうんうん、
シャツ着て長いボトムス履いてっていう意識からは、うんうん、ちょっと脱却はしてみたいなとは思い始めてる感じ、
ね、なんかいろんなバリエーションのショーツが出てるから余計に試してみたいですよね、
うん、そうそうそう、そんな感じで、まあ、あとはリゾート気分かな。
確かに、ね、もうバカンス行きましょう。
バカンス行ってちょっとバカンス行ってから何かを考えた
ほうがいいかも。そこでインスピレーション得たほうが
なれないんで
いいかも。
ちょっとじゃあバカンス企画でも、
はい
ね、して記事をちょっと面白い記事でも一本作りましょうか。で動画も撮って、
動画も撮って記事書いて、
うん、バカンス行くために考えましょう。
そう、最近あのリアリティ恋愛ショーみたいなの見ると、はい、大体みんなバカンス行って
る。もう全部そう、沖縄とかね、海外も。
そう、別に普通なんか行きたいと思ったことないけど、なんか俺も行きたいかな。
感
謝されて。
元橋さんの年齢だと愛の里かな。
確かに確かに。
山の方
山奥の山あいに
ある方の
あれって何歳以上で参加できるんだっけ。
あ
れ
結構ね、
でもちょっと上じゃない。
そう、上だと
50代とか
そういう、うん、いた気がする。40ぐらいからいた気がする、
うんうんうん、
愛のさ、ちょっとさ、ちょっと
ちょっと早いけど、すっごいモテそう。
今日好きとかはもう無理かも。
今日好きはちょっと厳しい無理
ラブ上等とか
負けちゃう、序盤で大負け。
最初のオープニングで多分投げ飛ばされて骨折する
大将そのままねえ。
というわけで、
はい、
というわけで
ちょっとメンコレ界とは思えない、なんかちょっと謎の話が波及してしまいましたけれども、
はい、
またあのぜひ皆さんも7月6日後、
うん、
速報号という感じで内容としては日本ブランドがやっぱ存在感をすごい高めているので、それにフォーカスしつつ、うんうん、まあ、メンズコレクションのムードっていうのを、解説してるっていう号になっております。
このセンターのはどこの、
あ、これね、あ、そう、表紙のセンターは宗氏大月です、
うん、あ、宗氏大月なんだ。
宗氏大月、これ結構
すごい、これ素敵ですね、
うん、トランクスっぽい、
うん、かわいい、この
パンツにシャツをなんかスタイ大何ボタンも
だからね、これ全部、ね、あの全部どういう、
もうほとんど
つけてなくない、ボタン
1個だけなんか
引っ掛けてる。
これいいね、このスタイルでちょっと、
うん、これリゾートですよ、
ね、これ意外と元橋さん着れそう、
できそ できそう
表紙の着こなしをぜひ、
うん、確かにこれで、これじゃあ一式オーダーして
総称付きで
ニュー元橋で、
ニュー元橋でこれでリゾートに行くっていう
じゃあちょっと企画しますね、ニューモート橋リゾート企画ダブレットと、ね、
うん、
あのフェスの
フェスに来てもらって、ね、で
、はい、でも面白い、というわけで、はい、今日はちょっと異色の3人でお送りしてまいりました、
はいはい、ありがとうございます、
はい、じゃあいいですか、皆さん言い残したことは特に
ないです、
大丈夫ですかね、
好きなように話させて
もらいましょうね、はいはい、じゃあぜひまたこのメンバーで次もできたらなというふうに
ぜひぜひ
思ってますので、はい、じゃあ皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。